意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生きみえです。テリオさん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回は時間の捉え方についてのお話なんだそうですね。
はい、そうですね。今回はですね、もう本当に保存版です。これ
保存版
お保存版です。あの有料級で、私もお金を出してたところで教えていただいたんですけども、何年も前なんですよね。6年ぐらい前かな、5、6年前に教えていただいたんですよね。時間の捉え方ですね、
はいはい、
教えてもらったんですけど、最近もうその時に私教えてもらって衝撃を受けて、そっから私の中では結構変わったんですよ、もう時間の捉え方がね、で私の中では当たり前にもうなってるんですけど、
はい、
最近また YouTube かなんかで違う方がこの時間のお話をされていて聞いて、あ、そうか、まだそうか、そうだよな、私もあの時初めて知ったしな、もし知らない人がいるんだったらシェアしようかなと思って、思ったんですね。
はいはい。
まず大体時間は過去、現在、未来に流れていると思いますよね。
そうですよね。当たり前じゃんっていう。
だから私が今聞いたのも、もうイキさん知ってるよねっていう感覚でもう喋ってるから、
はいはい、
なんかどうっていう感じなんですよ。なんですけど、やっぱそれがやっぱりまだまだ普通な感じだね。過去、うん、現在、未来にこうね流れているっていう、ね、歩く歩道みたいなのに例えると、
はい、
過去から未来に向かって歩いてる感じですよね、
うん、
なので今歩いてるのは未来の方に自分が歩いている感じで、捉えている方が多いと思うんですけど、
はい、
実はこれがですね反対だったという、未来から現在に来て過去に流れていってるっていう真逆っていうのを教えてもらったんですね。小川に例えてみると、自分はその川の、浅いところに立っていて、川上が未来で、
はい、
川下が過去だとすると、自分が立っていると川上から何か流れてくる、それが未来からこう流れてきて自分の今の現在を通って川下に流れていくっていう感覚なんですね、時間が、
はい、
なので今の現在いる自分のところから後ろを見ると過去ですよね、川下なので、
そうなりますね。
なので過去はもう全く関係ないんですよね、今の自分に、関係があるのは川上にある未来しか今の私に関係ないっていうことがわかるじゃないですか、それだと。
そうですね、はい、
今までなんか全部過去が今の自分を作ってるっていう感覚でしたね。努力とか、今までやってきたことが今そのいろんなものが今の自分を作ってるって思ってたんですけども、
はい、
もちろんこう三次元的にはなんだ、体もあるし脳もあるし時間っていう流れつながってるように感じてるので、もちろんその記憶としては過去の記憶はあるんですけど、でも実際に今の現実問題、現実に関係しているのは過去ではないよっていうことなんですね。全てもう今しか関係、今の自分が全て未来を作っているっていうことになるんですけど、なので今の自分のこの感情ですよね、エネルギーだったりこう波動っていうかね、それが、全部未来に、感情は未来に行ってしまうんですね、過去に流れていくのではなくて、なので今の例えば自分がすごく怒りました、誰かに何かを言われて怒ったとすると、その 怒ったっていうそのエネルギー感情は未来に投げられるんですね、
うんうん、
でポンって、まあ、例えばボールみたいにその感情がポンって自分で投げました、
はい、
そうすると川上からその感情がまた流れてくるんですよ自分のところに、
うんうんうん、
なのでまたその流れてきた感情が今自分のところにまた怒りとしてやってきて、またそこで怒りでムカついたとかこにゃろうとかって何か思うとまた川上に投げることになるんですよね、
うんうんうん、
なのでそれをずっとこう繰り返してるんですよね。川上から流れてきたネガティブな感情で自分のところに来て、
はい、
また未来に投げて、
うんうんうん、
でまた自分のところに来てっていうのを繰り返しているのが人間なんですけど、
うんうんうん、
その自分が怒りになったこの怒りは何なのかなってなので自分で知ったりとか、あ、なんで私はこの腹が立ったんだろうとか、
うんうんうん、
ただ単に怒りとして出すのではなくて、その自分を知るためにそのこの因果応報みたいなことなんですけど、それが起きているので、
うんうんうん、
自分でちゃんと自分のその感情を、まあ、癒してあげたり処理してあげたり見つめてあげるっていうことがとても大切な学びなので、そのためにこういう仕組みになってる
ん
ですよね。なのでそこでちゃんと見つめて、あ、自分ってどうして腹が立ったのかなとか、どうしてあの人の言動で、あの人のせいではなく私はなぜあの人のことが嫌だったのかなとかっていうふうに自分を見つめる時間にして、うん、あ、そっか、私なんかあの人にバカにされた気がしたから嫌だったんだとか、うん、何かすごく大切にされてない気がして腹が立ったんだとか、
うんうん、
っていうことに自分で気づいてあげて、そっか、私じゃあ自分のことを大切に、自分がしてないからその人に大切にされてない出来事が起きるんですけど、
うんうん、
それに気づくと、あ、そっか、もっと自分を大切にしろっていうメッセージをその人を通して自分に教えてくれたんだなっていうふうになると、その怒りだったりそういう思いがどんどんなくなっていくので、
うんうん、
そう作業をするためにその投げちゃうんですよね。やっぱりどんどん自分に知らせてもらうためにこう投げて繰り返すんですけど、
うんうん、
自分がそれができるようになるともう投げてることにはならないので、自分でやっぱり内観してるんで、
うんうん、
そうするともう投げなくて済みますよね、
うんうん、
イラっていう感情になったとしてもちゃんと見るっていう、あ、だから怒ったんだなとか、
うんうんうん、
そうすると、まあ、例えばまた流れてきたとしても、あ、私またイラッとしたけどあの人別に私のこと大切にしてくれてないわけじゃないよなって自分で気づくことができたり、うん、あの言葉前はすごい腹が立ってバカにされたような気がしてすごい嫌だったけど、そうじゃないよねって、あの人バカにしてるわけじゃないよね、自分がバカにしてるから自分のことを、だからあの人の言葉がそうやって私には聞こえちゃうんだなっていうのが分かると怒りっていうのもなくなっていく
ん
ですよね。
確かに怒りが出てこなくなる。
そう、そうなんですよ。それがこの時間の流れを知るとより一層自分を内観する大切さというか、こうなんだろう、過去は関係ないっていうか、どれだけやっぱりこう、やっぱりなんだろう、後悔したりとか、あの時ああいう風にしなければよかったとか、自分のこう行動ですよね、やっぱりあもうダメだったなとか思うことってあると思うんですけど、
うんうん、
それって川の上の自分からするとわざわざ流れていってる過去の川下のものを持ってきて、今のこの現在の自分のところに持ってきてまた見てるっていう、
うんうんうん、
ことになるんですよね。だから、
うん、
流れちゃってたものをまたわざわざひこうなんていうの、わざわざ取りに行ってまた嫌な気持ちになってるっていうことなので、
うんうんうん、
いらないってことなんですよね。取りに行かなくていい、
うんうん、
わざわざ、
うん、
なので否定しなくていいし、自分がやってきたことはもう必然だったので何も間違ってないから全肯定、
うん、
してあげればいいっていうのはもうそこですよね。今の自分が過去の自分を肯定してあげてるのか、
うんうん、
否定しているのかで大きくやっぱり今の感情が変わるじゃないですかね。
うーん、
その今の感情がやっぱり神に投げてることになるので、ああやっぱりあの時やめればよかったなって思った瞬間に川上に投げてるので、だからわざわざ過去から持ってきてまた未来に投げてるっていう、この悪循環っていうのを、時間のこの流れを知ると随分わかるというか、なんかやってることが無駄だし自分にとって良くないし、何だったんだろうっていう、
そうですね、過去って本当になんか悔やんだりとか、過去の自分を責めたりとかあるんですけど、そうですね、今のお話を聞くともう全てはどんな状況だったとしてもそれがベストだったっていう、
そうなんですよ、
もうそれで OK だったっていう、
そうなんですよ、本当にそうなんですよ自分も含めやっぱりその過去の生い立ちだったりとか、どうして私ってこんな風に育てられたんだろうとか、どうして過去こんな辛い出来事が私に起きたんだろうとか、やっぱりいろんな方が見えるので、過去のやっぱり関係ないようなところでね、すごく辛い経験されてる方が見えるんですけど、それも今背負わなくていいなって思うんですよね、本当にあなたの責任でもなければな、ね、そんなことは全然関係ないので、だから今一生懸命頑張って親の面倒を見てたりとかされる方とかいるんですけど、とかあと、ね、そんな風に親に育ててもらってないのに今一生懸命親を、ね、いろんな面でサポートしようと頑張ってたりとか、だからすごく過去をこう、ね、自分のものだと思って今辛くなってる方がいるんですけど、もう本当に何だろうな、そうしなくていいし、そうですね、自分にとっては何もいいことでもないし、助けてあげられるようで助けてあげられないので、やっぱり子供のことも親のこともやっぱり助けてあげられないですね。なので自分ごとのようにすごくこう一緒になって苦しんでる方やっぱり見えるんですけど、そうじゃなくていいよっていうのは、なので人の川には投げれないので、で人からも絶対投げられないので、それだけはまあ本当にルールとしてねあるようなものなので、なので絶対的に自分だけなんですよね。だからどんなことをされてもとか、例えばね現実的に辛いと思われるような出来事がたとえ自分に起きたとしても、自分の内側が安定していたら川上にはね投げれない、ね、その安定したものしか投げなくていいのに幸せだなとかありがたいなっていうものがやっぱりまた流れてくるので、なので今本当に不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句はやっぱり今言いそうですけど、言っちゃいがちですけど、
ちょっと待ってですね、ちょっと待って
取り消し
投げる前に
取り消し取り消しみたいなな
んでこう思ったのかなって、
そうですね、私でも最近あの母とかね、やっぱりあの一緒にいると母とかもやっぱり愚痴とか不平不満とかやっぱ言うんですよね、言うんですけど、なんで言うのってやっぱり思う時もあるんですけど、やっぱ自分の内側が安定してると聞いてても、あ言いたくなるよねとかさらっと流せるんですけど、ちょっともう聞かせないでもらっていいって思う時あったりとかするので、そうなるともう母が勝手に自分の川にあの不平不満を投げてるんですけど、母はね、それが私も同じように投げてることになっちゃうので、一緒になってね、なんで言うのとか、そんなこと言わなくたっていいじゃんとか思うと自分の川にまた投げてることになるので、そう思っちゃうよねっていうね、そういう軽く流せると、自分の川には投げてない。
それはよくありますね
ありますよね。
あります。
ありますね。
なんかなんでそういう考え方しちゃうの？
って。ああ、そうそうそうそう。
思ったりするんですけど。
投げてますね。
自分も投げちゃってるんですね。
そうそうそうそう。あなたはそうやって、そっかそっかそうやって思うんだね、みたいな。そうじゃない方がいいかもしれないけど、まあまあまあまあ思いますよねみたいな、さらっとね、自分でかませるぐらいの、それこそね、流れてきたものをさらっと流していけばいいけど、わざわざ掴んでますもんね。
そう、
なんかちょっとそれってどうなの、
そう、
どうなのって。
そうですね。だからいや、お母さんはそう思うんだね、終わりでいいですかね。
そうなんです、そうなんですよ、そうなんですよ。で、なんかタイミングによっては言う時もあるんですけど、お母さんそうじゃなくてこうやって考えた方が楽かもよとかって何回も言ったこともあるんですけど、やっぱり母はそんな風に考えられないみたいで、なんかそうやって考えれるといいんだけどね、やっぱり年かなとかいうことの方がやっぱ断然多いので、 なので今でもそうやってね、ついつい言っちゃったりしてるんでしょうけど、そうするともうなんか否定してることになっちゃうので、母のことをね、なんかあんまりやっぱり言わない。たまには、まあ、でもだいぶずいぶん言わなくなりましたよね。まあまあ思っちゃうよね、お母さん、まあ、そのままそうよね、そうね、そうね、みたいな。っていうのでやっぱりこう切り離してですね、母は母の人生、母が決めてきた人生だから、なんか知ってるからこそ教えたくなっちゃうし、それならまだ優しいけど、昔だったら正しさを主張したいばっかりに、それはダメでしょみたいな言い方もきつければね、エネルギーも強いっていうね、ずいぶん丸くなって、ちょっと教えてあげたいなはあるんですけど、まあ教えたところで否定って思っちゃったらね、しんどいから、まあちょっと行きたっていうのがありますよね。
そうです ね,
ね,
あのね、この番組を聞いてくださっている方はもちろん子育てのことがこう、気になってて聞いてくださっている方もいらっしゃれば、ね、心のことが気になって、ねね、聞いてくださっている方もいると思うんですけれど、やっぱりこの心のことを学び始めの時ってもうこれが全て、これが正しいって、なんかすごいもうエネルギーが
すごいですよね。
熱いので、特に家族に関しては、
そうですよね、
でも絶対こうした方がいいみたいなのをこ
う
押し付けがしになっちゃうんですね。
そうです、そうです。でもそれぐらい多分私も含めすごく衝撃的で、すごく変わったし、自分が、ね、楽になったし、だからこそ教えてあげたいっていう愛情から、すごくこうね、エネルギッシュに言うじゃないですか。
そうですね。
ね。でもそれもなんか愛情なんだろうなってやっぱり思うので、ちょっとずつ、あ、ちょっとその愛情はちょっと恩着せがましかっただなとか、
はいはい、
タイミングでね、分かる方もいるのかなとか、ちょっとずつですよね。なんですけど、ね、そんなもんですよね。ね、本当にでも私もこの時間の流れを聞いた時には、やっぱりすごく大切だなっていうのも自分の中でもやっぱりねあったので、本当に知ってるのと知らないのとでは過去の捉え方が変わりますよね。
そうですね。
で、今私が部屋に貼ってるんですけど、シュリさん、それこそ今の私のメンターのシュリさんに、秘めたりシュリさんに言われて部屋に貼っている言葉で、
はい、
過去記憶を採用しないって書いてあるんですけど、部屋にね、
はい、
難しいじゃないですか。
そうです、ね、
過去記憶を採用しないって趣里さんは何だろう、自然にもうできるんですけど、やっぱりそれがこう過去こういう風な努力したから今があるとか、それも過去記憶ですよね。今私が聞いてる方とかでもやっぱりね、努力とか頑張りとかはいらないっていう方の方が断然多いんですよね。
そうですね。
そう、努力や才能を磨けとか、努力しろとか、そういうふうな、そこに時間を費やすなら、 ありがとうっていう言葉を言えっていうんですよ。
うーん、
もう本当にこの言葉に限ると。
うんうんうん、
でも私も今実践中なんですけどね、まだまだ、
はい、
でも本当にでもそうだなって思うんですよね。なんかこれが時代の変わりなのかね、時代が変わったからこうなのかどうかもわからないんですけど、
うん、
本当にそうやって言われてる方の方が幸せそうですもんね。
そうなんですね。
やっぱ頑張ってる方ってやっぱ必死、
あ、
なんで必ず死ぬんですよね。
そうですね。
そうなんですよ。すごくなんか私も最近ですね、ここ本当にもう去年から今年にかけてすごくこう自分のところに来るメッセージとしてすごく大きいなって思ってるので、
うん、
ちょっとなんか変わり時なのかな、
かもしれないですよね。なんか一つ思うのが、あの今私がしている仕事が、もう今年で10年ぐらいになるんですけれども、でやっぱり今とてもその仕事の心持ちとしては安定してるんですね。でそれを考えた時にやっぱりこれまでいろんなことを経験してきて、失敗もしてきて、いろいろ分かってきたから今こういう安定した気持ちで自分、自信を持って仕事ができているところがあるんですね。それはね、やっぱり過去記憶の集大成なんだと思うんですね。
例えば今のことで言うと、過去記憶を採用しないっていう、ね、方を取るとしたら、過去のそういう経験が今のその現状を作ったのではなくて、キさんの中でそういういろんなことを学んだりとか知ったりとか、そういうこうなんだろう、心の持ちようとかで、ここ数年で変わったんじゃないかなって思うんですよ。例えば、去年1年か。去年1年でもしかしたら変わったのかもしれないし、っていう風にも捉えられるんじゃないかなって思うんですね。ここ数年で、イキさんの内側が変わったから安定した仕事が、だから過去は全く関係なくて、イキさんの内側が変わったからこそ安定したようにここ最近感じるとか、そうなると、それのそうなのかなとも思います、逆に。だから過去のそういうことではなくて、最近のというか、それこそここ何年かね、安定したなってどんどんどんどん少しずつ思われてきたのかもしれないんですけど、どんどんどんどん自分の内側がそのなんだろう、モチベーション、心の在り方が変わったから仕事が安定したのかなって思います。だから今の感じの、内側がもっと10年前に、今の心の在り方で10年前始めてたら、もうすでにその時は安定してたかもしれないなとか、っていうことですよね。なので多分在り方が、心の在り方が変わったんじゃないのかなって思うんですよね、イキさんの。それを多分過去に紐づいて今考えられてるけど、もしかしたらそうじゃないのかもしれないなっていうのが、過去記憶を採用しないことです。
あ、ちょっと難しいですね。じゃあ1年目、この仕事を始めて1年目の時に、今の安定した気持ちのあり方でいたら、またちょっと違うんでしょうけど、
全然違うし、
経験がないので、やっぱり自信のなさっていうのは絶対的にあると思うん
です。でも自信のなさも多分今の方があるので、今年それこそ1年目でパンとやっても多分全然大丈夫だろうなって思うんですよね。そういうことです。今の本当に心のありようで多分違うので、それこそでも半年で多分心のあり方って変わってきたり、不安なね、あれも違ってきたりするので、不安の度合い ね、度数みたいなのも違ってくるので、それでもまた全然違ってくるだろうなって思うので、
違うのかな、やっぱり1年目で今の心の在り方だったら。
そうなんですよ。
失敗してもまあ大丈夫っていう感じなんですね。
そうですよね。なんかそういうなんか不思議なこうなんか時間ってね、なんか不思議だなって思うんですけど、これはとってもなんかね、知ってると面白いしね、あの自分の人生に生かせることだと思うので、今不平不満口、泣き言、悪口、文句を言わない。
はいはい。そうですね。はい。でもそれはあの言わないって、もう固くなに決めるというよりは、言わないのを心がけ。
そうね。
やっぱりこう内観が必要ですかね。
そうですよね。まずはこ思ってもいいけど、最悪思ってもいいけど口に出さないとか、そうですね。それプラス内観したりとか、でも今ありがとうがいいですよって言ってる人たちは別に内観しなくてもいいって言うんですよ。その分ありがとうを言ってたらなくなるからみたいな。それぐらいすごく強烈な、別にありがとうって感情も込めなくていいってね言われるので。
そうなんですか、
とりあえずたくさん言え、たくさん言うんだけど、不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句を言った瞬間に、それがゼロになるみたいな。それぐらいやっぱりなんかありがとうってすごく不思議な力がある、だなって思いますね。
とてもシンプルですね。
シンプルですよね、本当に。不思議な言葉、その言葉を投げていくと未来からね、こう川上から流れてくるので、またありがとうって思うことがまた自分にもやってくるっていうのですよね。
はい、時間の捉え方は、過去現在未来ではなく、未来現在過去だと、いう話ですね。はい、ありがとうございました。さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テリオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。